तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
नमो 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 तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
बुद्धं शरणं गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
संगं शरणं गच्छामि।
संगं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
पाणातिपाता वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
पाणातिपाता वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
अदिन्नादाना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
अदिन्नादाना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
कामेषु मिच्छाचारा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
कामेषु मिच्छाचारा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
मुसावादा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
मुसावादा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
सुरामेलय मज्जपमदत्तना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
सुरामेलय मज्जपमदत्तना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
साधु साधु साधु।
साधु साधु साधु।
た心行を感じ、大菩薩行事やはらにかじしょけ、シャリシフイクフイチキ、ソクゼククソクシキジュソギョシキ、無明薬無明人死無老死薬無老無苦寿滅道薬無毒異無東光菩提薩多耶耶耶耶耶耶真実不幸 摂
般若
波羅蜜多種摂種圧
伽
この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道両善こと今からね、1時間ぐらいちょっとお話ししますので、ゆっくりなさってください。はい、すいません。今日来た方と、ポッドキャスト聞かれる方にあらかじめ申し上げておいて、ちょっと私ね、今、喉っていうか、ちょっと、数日前からねちょっと風邪気味だったんで、上司が今一つ良くないのでちょっと気苦しい点が出るかもしれないですけどね、インフルエンザではないので大丈夫だと思いますけど、はい、はい、これは今日、今年になってね、2回目の、話になります。しばらくね、ずっと鎌倉でやります。2月の最初の週末までね。で、その後が2月の第2の週末が、涅槃精神ですね。で、その後神戸に行ったり、いろいろしてからちょっといろいろ動き始めちゃいますけども、少なくとも1月2月の半ばまではずっと、ここでやってますのでね、ちょっと私もあんまり外で今出たくないので、ちょうどいいかなと思ってます。で、なんていうかな、年末年始っていうのは本当によくしたもので、単なるカレンダーが変わるとかね、まあそうなんだけど、なんかそれ以上のなんか意味が あるのは不思議な感じで、年末になるとね、大体今年やってきたことがもう終わりかけていて、で、法話なんかでもね、なんか新しい主題というのがなんかだんだんないような気がしてきちゃって、今までのなんかもう一回繰り返すっていうような感じで、この先どうしようと思うこともないんですけども、思うことも時々あるんですけど、年明けるとね、やっぱり新しいいろんな問題が山積みになっていて、これについてちょっと少しずつお話ししていかなきゃいけないなっていうね、ことがあるので、まあ話の、種はいくらでもあるので法案もね続行しますね。まあ本当話の種がなくなったらちょっと今度法案は打ち切りですけどね、幸いそうでもないので、はい、それでね、最初にちょっと告知をしてからね、お話を始めたいと思います。いくつかね、この去年のね、夏に出ま、ごめんなさい、12月に出ました、光の中のマインドフルネスですね、まあ、いろんな反響を受けているんですけども、まあ、大体ね、出版社さん、サンガーさんとかね、ブックキャンペーンがあったりとかで、まあ、それと、まあ、大体そういうキャンペーンは、してくださったんで、なので、ちょっとね、これから、本っていうのは、ね、大体ね、出るときにドワーってね、盛り上げるんですけども、1ヶ月ぐらい経つとね、ちょっと静まってくるのね。だけど、本当は、1ヶ月だと、まあ、大体関係者はみんな読んでるわけでね。で、読んだ上で、いろんなことを発表されていて、で、まあ、それで大体 のこの本の何て言うかな、客観的なね、あれが分かってくるかと思うんですけども、まあでもまあでその後にね、まあ今まで私のことを知らないような人、知っててはいても本まで読むとか一歩に来るっていうところまで至らなかった人ですね、そういう人のところにこれからどんどん届いけばいいかなと思います。まあこのポッドキャストを聞いてる人はもうすでに全員買ったかと思います。買ってない人いますかね、このポッドキャストを聞いた人で、いたらぜひぜひぜひもうすぐにアマゾンポチッとするか、近くの本屋さんへ行ってくださいね。はい、なので、ちょっとね、一方案独自のね、キャンペーンをこれから始めますね。それはちょっと書店さんたちがするのとはちょっと違う。もうちょっとね、もっと中身に入ったね、キャンペーンになっていくかなと思いますね。で、まあ、そうは言っても、いくつかまだキャンペーンがあって、今週の18日ですね、1月の18日に、東京の新宿のね、紀伊国屋書店さんで、やりますね。それもすでに、50名のあれがもう売り切れてますので、今からちょっと申し込むことは無理なんですけども、もう申し込まれた方はね、ぜひ、18日木曜日、ね、東京の新宿、一番古い紀伊国屋さんですね。紀伊国屋さん、今、たくさん支店ありますけどもね、その元になったとこですね、置いてくださいそれでその後ですね、いくつか続いて、2月の3日の土曜日に、柳田神父様ですね、柳田敏弘神父さんが、日常で神と響く1と2を、ね、出されているイエズス会の、で、キリスト教的ヴィパッサナーを、ね、ずっと指導されてきた方ですね、その方との公開対談を朝日カルチャーでやります、朝カルでですね、これかなりね、今この間、私木曜日に朝カル行ったばっかりなんだけど、その時に、係の人に言われてかなり今申し込みが来ているので、 ちょっとねあのいっぱいになる可能性があるので、これ聞いた人はあのもう行きたい人はすぐに申し込まれてください。まだ、あと3週間ぐらいありますけども、今申し込んでおいた方が安全だと思います。っていうのはねあの柳田さんがキリスト教関係者にも回してるんですよね、メールをね、みたいなんですよ。なのでキリスト教関係者の人もたくさんいらっしゃるみたいなの でそれともちろん一方派もね、一方派の人はなんか柳田さん非常に人気あるのでまあなかなか上着寺までね行けない人も多いから、柳田さんとちょっとどんな人かねあの話聞いてみたいっていう一方派関係者いっぱいいるので、その人たちも多分いらっしゃるだろうからあのなるべく早めに申し込んでください。朝からの方ね、朝からは電話で申し込んで、当日あの払うってことも可能だし、コンビニで払うことも可能だし、ねで私はずっと朝からで活動していきますので、朝から の,、ね、あの会員になった方が、何かといいかなと思います。まあ、これから先もいろいろと、対談が続きますのでね、ただね柳さんの次がまだちょっと決まってないので、次にどなたとお会いするかは、まあ、皆さんの、希望とかリクエストをね、見ながら決めていきたいかなと思います。まあどうしても会う必然性のある人じゃないとねあれなんで、まあ、今までのところずっとこの人と会って話をしない限りなんか前進めないというね、そういう人ばっかり会ってきて、去年の今頃ね、は熊野先生とね、弘明先生とお会いして、そしたらお会いしようと思ったらいきなり熊野先生インフルエンザになっちゃってね、で一回ちょっと延期になって、延期になった時は私が一人で喋りまくって、でそれが2週間ぐらいね、もう一回リセットして、その時は熊野先生いらしてくださって、で2人で対談して結構バチバチ結構盛り上がったんですけど、まあ、その結果としてね、熊さんが私との話をどう受け止めてくださったのか非常に興味があったんですけども、非常にポジティブに受け取ってくださって、いくつか、私宛てっていうよりか公のね宣伝の文書とか、あるいは、ツイッターでのね反応とかで非常にポジティブに受け取ってくださってて、だからまあちょっと私も熊野さんと会わなきゃいけないと思ってたんだけど、会う意味が大いにあったかなと思ってますですね。はい、それとねもう一つが、その後ね、参加クラブさんっていうのがあって、それは、三河の三河、これ株式会社三河なんだけど、三河っていうともちろんブダ・ダルマ・三河の三河とちょっと分かんなくなるんで、私は一応三河出版って言います。普通は三河出版っていうのは正式な名前じゃないんだけども、これは本当三河って言って終わりなんだけど、ただ三河っていうだけだとそうですね、株式会社三河なんですよね、なんだけど正式な名前が株式会社サンガなんだけど、サンガっていうだけだとブダ・ダルマ・サンガとちょっとこう混同しがちなので、私は一応一般ではサンガ出版っていうことにしています。出版社の方のサンガさんですね、がサンガクラブっていうのをね、されていて、1年に今までのとこを見ると1年に6回ぐらいやってるのかな。見たことあるの？はい、高島さんあります？はい、ある。うん、参加の参加のね事務所の方は神保町神田の方にあるんだけど、それとは別なところにね、あれ借りてるのかな。うん、出版社のオフィスとは別のところに。なんか場所があって、そこでやります。
日程がね多分明日決まると思うんですけども、決まったらもちろんすぐ出します。これみんなもちろん三河出版の方の、ホームページとかなんかでいろいろとかなり大きく取り上げると思いますので、で申し込みはみんなもちろん参加を通してですね、それが多分2月の終わりから3月の上旬にかけての平日の夜ですねにやりますですね。でそれからねもう一つこれはもうね正式に決まりました。3月の24日の土曜日ですねの午後に、午後6時から8時になると思いますけども、朝日カルチャーですね、私今一月に1回、仏教 3.0 の講座を持ってますけども、それとは別にですね、この光の中のマインドフルネスの観光記念のお話になると思います。で今担当の方とね話をして、担当の方ももちろん、朝カルで講座を準備する人でマインドフルネスっていうのが今、ちょっと混乱を呼んでるっていうのは認知してますので、だからマインドフルネスっていう謎を解明っていうようなね文脈でお話ししていただけたらって言われてますので、それでお話しすると思います。でそれは普段の朝からの講座とは別の、この本だけのなので、この本の読者たちですねに、新しい読者たちに来ていただけたらなと思います、ね。それとね関西地方の人、名古屋地方の人ね、この間名古屋で、出版記念講演やったんですけども、もう一回ね24日これは2月の24日ですよ、1月じゃなくて2月の24日の土曜日に、いつものねマイソール8っていうヨガスタジオさんでやります名古屋のマインドフルネスの会ですね。それから25日、これはね初めてなんですが、神戸っていうか正確に西宮ですね、西宮市の西宮駅から降りて、北の方へ行ったところに関西学院のなんとかキャンパスがありますよね。関西学院さんはキャンパスいくつかあるんですけども、それの本部みたいなところですね、それのある建物を、使わせていただいてやります、神戸のマインドフルネスの会ですね。それが多分関西における今年初めての会なので、それが関西での、記念講演になるかなと思います。それは、有光さんっていうね元駒澤大学の臨床心理学の教授だった人が、去年の4月からね関西学院の方へ、もともと母校みたいなんですけども移られて、でそれで、やりますので、もう一人ね池なんとかさん、ごめんなさい出てこない、福祉介護士ですね、介護士のためのマインドフルネスっていう、本を出されている、マインドフルネスを福祉の現場に取り入れようっていうね、そういう運動をされている、それ臨床心理の方のマインドフルネスの先生ですね、それが関西学院にいらっしゃるんですけども、その方がね、その方と、私と有光さんとの提談も入ります、ね。なので、マインドフルネスのもっと、現場での話とかも聞けるのではないかなと思います、ね。それが関西においておける最初のねキャンペーンみたいなもんですね。普通のマインドフルネスの会だから、講演だけじゃなくてちゃんと瞑想もするし、これはね関西のヨガを担当してくださる鈴木由美さんがね、 来てくださるので、鈴木さんによるアーサナとプラナヤマも入ります、ね、まあ、ヨガできそうな場所を確保できそうなの で、だから結構盛りだくさんな内容になるかなと思います。まあ、私その晩はちょっと神戸泊まるのでゆっくりとできるのではないかなと思いますね。はい、そうなんでね、結構この後盛りだくさん の日程が3月ぐらいまで続きますので、あと4月1日はね、全ヨガ動員ですか、ごめんなさい、ヨガ全動員か、逆でした、ヨガ全動員ですね、この人サフダ・ツルジさんですね、ヨガ全童話のね、の本部ですけども、そこでもやりますのでね、やってください。はい、はい、そんなもんかな。はい、それでね、今日のテーマなんですけれども、今この本の中でもう、第4図第5図って、まあ、去年からバカみたいにずっと繰り返してきたものなんだけども、これ皆さんにとってどのぐらいシリアス、これ単なる考えですか、どうなの、単なる、あ、こういう考え方もあるよねっていうレベルの話、あ、そういうふうに考える人もいるのかっていうレベルの話、それとも、あ、人生の真理ってこうだったのねっていうぐらい体が震えてくるような話、どっちなんでしょうかね、お母さん、どっち、どうなの、大事これは。
はい、
うん、だからなんていうのかな、このまあこれ何回も話、中村さんちょっとそこを閉めましょう、ちょっと寒いので、ね、はい、すいません、これつけてもどうなんでしょうね。結局ね、これここまあここなんですよ、本当に問題はね。で、まあ4図と5図のね、この辺りでこれがなんていうか、まずピンとくるとかピンとこないという話もあるんだけども、それがどのくらい大事なものなのか、自分の人生にとってね、それがね、なんとも私としては見当がつかないんですよ。っていうのはなんていうかな、まあ、今はね本当いろんな、反応をいただいていて、ものすごい熱い反応から、まあ、冷淡な反応っていうのもいない冷淡な反応する人もそもそも反応しないからねあれなんですけども、だからまあ私にわざわざほらメールをくださったりとかね、結構メール初めての方から今メールいただいて、あとすいません、ね、ごめんなさい、もうここで全部謝っときますけど、今ちょっとメールの返信がめちゃくちゃ遅れちゃってます。去年の秋はこのまさにこれを書くので、ほとんど精力を尽くす使い果たして、で使い果たしたままにインド行っちゃったんで、それこそ成田で最後の仕上げをしてたっていうとんでもない状況で、いや成田どころか成田のあとムンバイ行ったんだけど、ムンバイで、翌日はムンバイをちょっとで観光してたんだけど、観光しているその車の中で三河出版の編集者といろいろやり取りしてたっていうねそういうぐらいちょっとあれだったんですけども、でその後インド行って、ちょっともうインドも本当に 勢力を使い果たすような場所なん で,、ですみません言い訳ばっかりなんだけど、あのそれで年末年始になって、だからちょっとねもう全部今全部滞ってます、いろんなものがね、だから皆さん の, あのせっかくあの熱い感想をいただいていながら私がまだお返事できてないことが、たくさんあるので、でもねようやく落ち着いて、先週、名古屋とかねいろいろやってきて、でちょっと体の調子も落としたんですけど、まあそれも回復したので、明日からねバリバリと、お返事を書きまくれるのではないかなと思います、それからねあのニュースレターもねあのプッツンと途絶えちゃってますので、それも、新年第1号をあの今週は出したいと思ってますので、でその後はね、まあ、とにかく1週間に1回は出すっていうねあのことはキープできたらなと思います、ね、まあ、そんなで、ね、全てがあの後手後手に回ってるんだけども、でもそれでもねあの皆さんからの、リアクションは、受けてて、で特にまああの普段のね、あの、座禅会もそうだけど、まあ、この間の朝からもね、結構新しい方、ですね、会ったことがないような、ね、方も結構たくさんいたので、まあ、あの本の影響かなとは思ったんですけどね、まあ、今度の、木曜日の紀、ね、伊国屋さんで本当に、この本を買ってくださった読者の人に、会うと思いますけども、まあ、と言ってもあの一般の人が半分ぐらいだと思いますけどね、でもあのそうじゃない人もたくさん来てくださると思いますので、その時にね本当にいろんな反応が、もうちょっと客観的なねあの、まあ新宿の紀伊国屋っていうね一番、まあスタンダードな、ね、場所での感想を受けられるかなと思いますけども、ちょっとね私の本っていうのは多分衣装さんの本とは違うんですよ、根本的に。なんて言うんだろう。まあ、その違いは分かると思うんですけどね。まあ、反響が濃いんですよ、私の場合はね。衣装さんの本も広く読まれるんだけど、だけど、ちょっと私みたいに、強烈な色濃い、ね、反応っていうのは、まあ、だって仏教 3.0 でも、アップデートでもあれに反応してたらみんな大体私の関係者だったから、まあそうまあでその理由っていうのがこの第四図第五図を単なる知的解釈として取るのか、それとも人生の解決の問題として取るのかっていうね、そういう話なんですよ。だから単なる知的なインフォメーションだったらば、あ、そうだよねっていう話で済んじゃうじゃないですか。だからまあ、はい、その知的インフォメーションがなんかエキサイティングかな、違うかな、ね、ちょっと論理的に正しいかな、してないかなとかね、ぐらいのレベルで、まあ、世の中には知的な本でたくさんあるから、それを消費するような文脈で、まあ、そういうふうに消費されてこともあるでしょうけども。だけど、だから私の本がね、いつも濃い、非常に濃い反応を受けるのは、まあ良くも悪くもですけどね。やっぱりこれはただ知的の情報について語ってるわけではないからで、この四図と五図っていうのが単なる考え方でも概念でもなくて、まあこれを知るだけで、生きていける。知らなかったら生きていけない。っていうようなレベルの話として書いていて。で、まあそのレベルで受け取って、ああ、これでなんとか生きていけるっていう反応する人、非常に熱い反応する人と、それから、まあそのぐらいシリアスなことを書いてるんだってことで、なんか強烈な反発する人とかね。がいるのね。で普通単なる知的インフォメーションの本に関してはそんなにみんなそんなに熱い反応とかしないじゃないですかね。まあ、それで軽く流して、ああ面白かったね、面白くないねってぐらいのレベルなんだけど、そうじゃなくてこの四図と五図っていうのは インフォメーションでもないし、コンセプトでもないし、もうちょっとリアルなものなのね。で、それをどうも、まあこの本全体が、それについて書いているから、まあそれを本当に熱く肯定的に受け止める人と、受け止め損なった人とね、いて、でその人が、まあ、それぞれの非常に熱い濃い反応をするので、まあちょっと面白くて、まあ私はその中心にその渦の中心にいなきゃいけない人間なんで、まあちょっとびっくりすることも結構多いんですけどね。でこれどういうことかっていうと、このゴズっていうのがを単なるインフォメーションじゃなくて、あ、これで私の人生は救われる、このことを分かるために私は生まれてきたのってねぐらいまで書いてくれる人も中にはいるんですけども、と、まあ、まあ単なる、まあ、まあ本当にインフォメーションですね、として、ああよずね、ああごずね、ああ分かった分かったってぐらいのね反応の人と、なんでそんな別れちゃうのかなって思って、本当に私だってその反応今一番まともに受けてる人間なので、だから非常に熱い反応も来るんですよ。だけど冷淡な反応も当然来るしだから冷淡な反応はそもそも来ないから、反応がないってことは冷淡だってことなんですけどねもうなぜかなっていうと、もう簡単な話で、この四図っていうものに対してどれだけ絶望してたかっていう話になるのね。でこの四図ってものに対してどれだけ絶望してたかっていうことで、その後の人生いろんな生き方があったと思うんですけども、そのあたりがですね、なんていうかな、本当に面白い。だからまあ多分ね、私はビジネスと言ったら多分ニッチなビジネスのはずなんですよ。ニッチだからなんかすごい地球の 何億人っていう相手のビジネスじゃなくて、ものすごく狭いんだけども、狭いけども確実にものすごい人口はいて、でその人たちが、まあ、顧客っていうのも変だけど、顧客になってくれたらこのビジネスは成り立つっていうね。だからそれは地球上の何十億人相手じゃない、日本でも1億3000万人相手じゃなくて、日本の1億3000万人で1億2000万人か、中の一体何人か分からないんですけれども、確実にいる。でどういう人かっていうと、まあ一言で言うと、14歳で世界に対する違和感を感じた人ね。今ピンとこなかった人いるでしょ。いや多分ポッドキャスト、これ私のポッドキャスト今聞いてる人で14歳で人生違和感を感じ、世界に、世間っていう、人生じゃないね、世間に対して違和感を感じた人、ピンとこない人は多分いないと思います。要するに、じゃあ14歳でどういうことなのかっていうと、まあ14歳前は本当子供だから夢みたいなもんじゃないですか、夢見てるようなもんじゃないですかね。で14歳ぐらいになって初めてなんか、ああ自分はこういう世界に生まれてきたんだって知るわけですよね。ね、ようやく大人の始めになって、ね、まあ昔だったらそれこそね、もうお侍の子供として生まれたらもうそろそろね、元服も近づいて、もう大人で それこそね、一人前の武士としてね、やっていかなきゃいけない時期だったり、あるいは大体、この、聖者たちですね、ラマナ・マハリシとかは大体みんな14歳で出ちゃいますよね。ラマナ・マハリシなんかね、有名な話ですね。普通に学校行ってた、学校行ってたのかな、学校行ってて、あの途中で急に全てが崩壊して、全てが見えてきて、でそれでもう家へ帰らなくて、アルナチャラっていうね場所へ行って、でもうそこへずっといたっていうね。だからまあ大体みんな14で一応の大人の入り口に立った時に、もうこの、スピーチャーの方向へ普通は一気に行くわけですね。まあ、昔はまあ本当にあの今と違ってあの平均寿命は短いですから、14歳ぐらいで始めないともう間に合わないだったと思いますけどね。14歳で始めて、まあ、せいぜい50、60まで頑張ってっていうのが普通だったでしょうから。で、まあ、だから14歳というのは必ずにもあの早すぎるってことはないと思いますけどね、まあ、平均寿命の方言ったらね。まあ、今はもうみんな80、90普通に生きるから、うちの母親だってもう今94歳ですけども、あの今年の4月で95歳ですけど、まあ、うちの母親みたいな普通の人がそのぐらい長生きできますので、だからまあ14歳でやる必要はないと思いますけど、まあもうちょっと遅れると思いますけども、だけど何が言いたいかというと、まあ、どうせ14歳の時に我々は一応大人になって、世間というのはこういうもんだって初めて認識する、自分が生まれてきた世界の在り方を認識する。でその時に強烈で違和感を感じるのか、それとも何も感じないのか、そして違和感を感じた上で、でも仕方ないよねっていう、そういう話も当然あるじゃないですか。そんなこと言ったら仕方ないじゃないですかね。仕方ないからこう生きていかざるを得ないわけで、14歳ってまあ普通中学生だから、ね、普通の中学生、高校生として生きて、ね、高校受験頑張って、大学受験頑張って、就職頑張って、ね、あの結婚相手見つけるの頑張ってっていうね、そういう流れ、まあ、だってそれしかないんだからしょうがないでしょうってね、いうふうに生きていくのか。でその時に、その違和感を、違和感を感じるけど、まあ、しょうがないねって言って押さえつけちゃうね、押さえつけちゃって、でもその違和感が時々出てくる、でも押さえつけて、また出てくる、でも押さえつけてね、でそうしていくと自分が何か押さえつけているってことは分かっている。だけどなぜ押さえつけるかっていうと、それをまともに見たらちょっとあまりにも怖すぎるから、ね、で、まあ、今ねたくさんいろんなあの、感想をもらってて、で最近もらった感想の中にドキッとするような文章があって、でそれがあのどういうことかっていうと、だから普通我々がこれね、私本当によく感じるんですよ。あのまあね、多分ね、私 と多分私と話すとき皆さんもそれもあれしてるから、私と話すときはあんまりないんだけども、私が加わらない会話を聞いてると、あるいは私は例えば どんなところでもね、カフェとかなんかで隣の人たちが会話してるのを聞いてると、手に取るように分かるのね。この人たちは若い女性も年配の女性も大抵みんなこれをするのね。どういうことかっていうと、会話においても深い話になるとスッと避けて浅いところで話を収めようとする。中島ピンとくる？これ、
まあ人によりますよね。相手によります。
相手による
だから、それはやっぱ選びます。できそうな人とできそうじゃない人
ってことは、中島さんしてるんですよ、深い話は一応。
ああ、もちろん、できる人とはしてる。
できる人とはしてるでしょ。ね、だから、まあ、できない、今、中島さんしてる、言ってるのは、できる人とは、ある一定、A さんとはしている。だから、B さんとはできそうもないからしないっていうだけの話でしょ。はい、でも、一応してるんですよ。はい、だけど、A さんだろうが、B さんだろうが、C さんだろうが、誰とでもそれをしない人っていうのは、それは分からない、う
ん、分かりますね、はい、いますよ、友達に。でもそれは深いとか深くないとかっていうことに対して自覚はないと思いますけど、その人たちは
無意識ですね。
そうです。っていうか、深いっていうのはどういう話かってピンときてないと思うので、
いや、あのね、誰、マセモさん、そこに入ってもらって、うん、マセモ荷物置いてもそこ入っちゃって、そこへどうぞ。四図の中での深いでどういう話になります？
うん、若干真実に近づいているけれども、
うん、
やっぱり近いけどそうではないっていう、今振り返ってみると、
うんうん、
そういう話です、
うん、
その友達関係であっても、
うん、
人生のなんかこう諸問題であっても、
うんうん、
私がここへ来て分かった深い話っていうのは、やっぱり真実というか、
うん、
まあ語図というか、
うんうん、はいはい、
キリスト教といえば神についてというか、そういうふうな話だと捉えてます。
うん、まあそうなんだけど、実はこの文章を書いた人は、まあ、クリスチャンの人でね、メソやってる人でね、でその現場でもそうだっていう、そういう話なんですよ。でこれはね、もう非常によくわかるのね。もうすでに我々は瞑想センターにいるじゃない、木僧の家にいるじゃない、座禅堂にいるじゃない、でも我々は座禅してるじゃない、呼吸見てるじゃない、そしたらもう心の深いところ入っていかざるを得ないじゃない、客観的状況はね。それなのに不思議とそこを入らない人っていますよね。わかります？
私はここが初めてなので、
うん、
ここにはそういう人あんまりいないので、
で、そういう人が来たら1回しか来ないからあのもう二度と来ないから、あの、うん、
実感はないですけど想像はつきます。
つきますよね、
はい、
うん、でそうなのね、はい、でどういうことかというと、まあまあ、これも話なまたつなぐけども、要するにそういうことに普段慣れていない、そういう話そのものにね、だから一体どう話をしていいのかが分かんない。話の世間話だっていくらでも話せる、天気の話だったらいくらでも話せるね、あの芸能人の話だったら芸能人が誰と誰とが結婚したの離婚したのっていう話はいくらでも話せる、スポーツの話はいくらでも話せるね、ただ鷹の花がどうのとかね、昼間富士がどうのとか、そういう話いくらでもできる。だけども漢字家の目のことについての話し方がわからない。っていうことなんですよ。でね、まだ、あの今ね、この四図と五図って、これがそれぞれの人にとってどれだけあのシリアスなものなのか、これは単なるインフォメーションに過ぎないのか、そうじゃないのかってね、そういう話をしてて、でこの、なので私の本は単なる知的インフォメーションの本じゃないから、知的インフォメーションの本だ、あ面白いよね、面白くないよかったねで、あの軽いリアクションしかないんだけども、私の本は、まあ、大体、ね、ご存知のように非常に濃いリアクションを受けるわけね、どこでもねあのでその理由が、四図と五図っていうのは単なる考えではないわけですよね。四図っていう考え方、五図、四図五図って考え方ではなくて、もうちょっとシリアス で、そのシリアスさっていうのは何かって言ったら、この14歳の時に、世間に対する違和感を感じたかどうか、そしてその感じ、14歳っていうのは初めて自意識に目覚めて、まあ、我々が子供自体は夢見ているようなもんだから、13歳になってようやく夢、子供という夢から覚めて、まあまあ、この世界の現実の大人の一人として、一番若い大人の一人としてね、この世界をに初めて出会って、でそれでこの世界をどう受け止めたか、でその時違和感を覚えるか覚えないかで、覚えた人でもその後それをどうしたかっていうねことで、で違和感を抱えたままなかなか人は生きられないから、当然それを、捨てようとしたり押さえつけたりいろいろしてきているけども、それが捨てきれずに出てきちゃうことも当然あるとかね、そういう話なんですけど、まあちょっと待ってね。でそれでその時にこの第五図っていうのが本当に分かると、今までの違和感の正体というのが分かるし、そして自分の違和感の方が正しかったんだってことも分かって。自信を持って生きていけるっていうね、いう話に私は持っていきたいんだけれども、なかなかそうはいかなくて、なかなかそうはいかないいくつかの理由があって、まず14歳の時に別に世間に対して違和感を覚えなかったっていうね言われたらもうそれまでだし、それから違和感を覚えてもうまいことなんかごまかしちゃって、もう違和感のことはすっかり忘れちゃった人たちも当然いるだろうし、それからそういう、なんかなんていうか四図か五図とか どうのこうのとかね、そういうことはもう考えない。つまりなぜ五図っていうものをそこまで、私らが問題にするのか、内山老師が問題にするのかで、まあ私は内山老師や永井さん的な考え方からすれば、これこそが、真理というものの本質なんだ、宗教というものの本質なんだってなるんだけれども、なぜ私らがそこまでこれにこだわるのか。でその前提がこの四図っていうのはどうしようもない苦しみの世界だよねっていうのが大前提なんですよ。なんだけども、それが大前提に ならない場合があるわけね。でこれは私はなんていうのかな、私はまあこういう立場でいろんな人に出会ってきて、私なんか極端なあのスタンスを取ってる人間だからだから私とどうあの向かい合うかで大体その人の本音っていうのは全部は分かるんだけども、まあ私なんかこの第四図で苦しい世界だよねって言っちゃってる人間じゃないですか、ね、でそれでよくある反応が四図で苦しい世界だよねって、まあこれは仏教、あの仏教の基本的に言えばあの師匠体の最初の躯体ですよ、ですね、空中滅道の躯体、この人生というのはそもそも苦しい世界でしょう。で皆さんもご存知のように躯体がわからないっていう人がいるんですよ。いや多分この部屋にはいないと思います躯体が分からなくて今この部屋にいるはずがないから躯体が分かりすぎちゃうね、お母さん分かりすぎるでしょ苦しかったでしょね。だからなんていうかな、いやだからそれは苦しい時もあるけど楽しい時もあるじゃんっていうね、そういう話じゃないんですよ。だったら雨の日は惨めだけど晴れたらいい、幸せになれるから雨の日はちょっと我慢してね、晴れるのを待てばいいでしょうっていうね話になるけども、そうじゃないですね。雨が降ろうが雨ね、晴れようがそんなん関係ないね。そういうそんなの単なる条件に過ぎないんですよ。第四図の中の条件に過ぎなくて、第四の中でいい条件だと幸せになるけど、悪い条件だったら不幸せになるから、まあ、なんとかいい条件になるようにすればいいよねって話になって、それじゃ躯体じゃないんですよ、ね、どこをどうやったってこれはその構造そのものがもう苦しみだよねっていう、そういう話なんですよね。だから条件関係ないんですよ、天気も関係ないんですよ、ね、その構造ですね、だからこの世界に我々が生きる限りはどこをどうやったって苦しいよね。でこの世界でサファリングがね、レスサファリングとモアサファリングってね、より少ない苦しみとより多くの苦しみで、でなんとかより少ない苦しみの方を目指すっていう生き方もまあ当然あるよね。当然ね、だってどうせ苦しむんだったらより少ない苦しみになる方をなんとか頑張ればいいんじゃないのっていう、まあ非常に現実的な生き方も当然成り立つけれども、だけどこの四図の世界そのものが苦しみだよねっていうのはこれどういうことなのかね、今ならわかるのね。どういうことかっていうと、それは何かがおかしいっていう話。何かがおかしいっていうのはどういうことかっていうと、認識がおかしいって話になるんですよ。認識がおかしいというのはどういうことかというと、我々は四図の世界にいて 四つの世界しかないよねと、まあ、普通思わされているのは嘘だよねって話になって、それなぜかって言ったらば、我々の本質は五図だからっていうね、まあ、いうふうにつながっていくんだけれども、この辺りを14歳の時にどれだけ直感できるかっていう話になるんですよ。わかります？つまり我々が四図にいて、そして四図しかなくて、四図しかないところで四図の中で何とか幸せを求めるっていう生き方は最初から負け戦だよねっていう、そういう話になるんですよ。まあ、多少は勝つよ。多少は、ね、一生懸命勉強すればいい学校入れて、それで一生懸命勉強すればいい会社に入れて、一生懸命仕事すればいい給料もらえて、ね、そこそこの相手と結婚できて、ね、海外旅行もできて、美味しい食べ物食べられて、ね、いいもの着られて、いい車運転できて、お金やればすごいね、お金儲けぐらいできるじゃないって、まあ、やったことない人間だからできる。だってそれ本気でやればなんとかできるでしょ、思わないですか。いつも思うんですけどね、あなた本当にお金が本当に儲けたら一生懸命やればお金ぐらい儲かるでしょうってね。いや私はそれやんなかったら儲かってないんだけどもってね。私それやってないから貯金なんかないんだけども、だから貯金を目指すんだって一生懸命やれば1億か2億か3億か 5ぐらいあってしかるべきじゃないと私は思うんですけどね。だから私はそれは最初からやってない人間だから、やってないだけの話であって、だからつまりでもそういうふうに人生をある程度勝つことはできるのね、もしそれを本気でやるんだったらば。だけどそんなの最初の勝ちに過ぎなくて、どうせ負けるじゃないのって見えてるじゃないですか。だから最初は多少は勝てても最終的には負け戦になってしまうんですよ。わかりますよね。大丈夫？これ分かってなかったら全然何も始まらないのよ。で、私は14歳の時思ったのは、その最初に多少勝ったところで最終的には負け戦になるような、そういうのっておかしくないって話になって、でそうすると全然やる気なくなっちゃったのね。やる気なくなっちゃって、そこら辺が分かってくるとね。でそれはでも本当はもっとそれはで、それは結局この生き方をすると最終的には負け戦になるよねっていうことはどういうことかっていうと、この生き方は間違ってるよねって話になって、ってことはどういうことかっていうと、もっと別の正しい生き方があるよねっていう、そういう話で、その正しい生き方をすれば最終的に負け戦にはならないよねって、そういう話なんですよ。いいですかね。じゃあどうすれば最終的に負け戦にならないのっていうのが当然わからないですよ。だけども最終的に負け戦にならない生き方があるはずだっていうことは確信できる。それに対する迷いって一切ないんですよ。私は本当最終的に負け戦になるような生き方、本当になんか急に中学2年3年の時にやる気なくしてしまった人間なんで、だってこんなこといくらやったって負け戦でしょってね。いや私勝とうと思ったからいつかでも勝てる人間だったんだけども、そこまで勝ってたんだけど、もうちょっとバカバカしくなって、 でもまあそれでも中学高校大学で行ったから まあ、それなりに勝ち戦やったけれども、そのレベルでのね、でもどうせこんなことを続けたって最終的に負け戦になるからっていうんで、もう大学卒業してもや一切やめたけど、つまり最終的に負け戦になる生き方っていうのが九十滅道っていう特待ってことなのね。ですか。どこをどう考えたって最終的には苦しみしかないでしょっていうことですよ、苦体っていうのはね。そんなこと言ったって、ね、好きな人と結婚できたらいいじゃないのとかね、まあ、美味しいものを食べられたら美味しくてその日は幸せじゃないのとか、そういう話じゃないんですよ、ね、そういうことをいくらやったって最終的には苦しみしか待ってないでしょうっていうね。でそれは好きな人といくら結婚しても美味しいものを食べてる時ですらそれはその幸せを脅かすものじゃないですかね。でそれに対して それは仕方がないでしょうっていう言い方もあるのは分かってますよ。だけどそうじゃなくて、そういうものに脅かされないような幸せっていうのがあるはず。もし我々が正しい生き方をしたならば。で、そういうものが我々の出発点なのね。いいですかね。ちょっと野望大きすぎる。で最終的に負け戦にならない生き方をが、まあ、私の出発点になって、それがどこにあるのかが当然分かんなくて、だけども時々、あ、こっちの方向だよねっていうのが分かる時があって、でそれが、まあ、まさにこの第4図第5図が出ていた「進みと安らい」っていう本に出会った時ですね、内山小正郎氏のですね、まだこれちょっと正式な発表できないんだけどもね、進みと安らい、もしかしたらあれされるかもしれないですけど、まあ、ちょっと正式に決まったら発表しますけど、あれ、ここにもしかしたら最終的に負け戦にならない世界観と生き方があるんじゃないのってね。で、だから当然それを言ってる人に出会ったら、その人には底抜けの明るさがありますよね。わかります？つまり最終的に負け戦になるような生き方をしてる人か、その途中でいくら勝ってみたところで、どっかその人はちょっとトローチ補給します。すいません、今日何度か声出てるわ、大丈夫だ。はい、最終的に負け戦になるような生き方をしている人が途中でいくら勝ってみたところで、その人は明るくないんですよ。これはわかるでしょう。なぜ？最終的に負け戦になるとわかってるから。そういう虚無のニヒリズムに侵された人って多いですよね。 だけど最終的に勝ち戦に持ち込める生き方をしている人はどんなにお金がなくても貧乏でも人にバカにされていても底抜けに明るいんですよ。でその底抜けに明るい人ってそんなにいなくて当たり前だけどねあのじゃあ仏教のお坊さんみんな底抜けに明るいが全然違うからね全然違うからあの仏教の坊さんなんて一括りにしたら全然いけない話ですよね。だからその底抜けに明るい一人が内村氏でしたね。そういう人なんですよ。あの明るさは一体何だったんだろう。ね、内村氏なんかで本当曹洞宗の中ではあの何の位もない人だったし、まあね、安泰寺住職ってぐらいの位はあったけど、それ以外は別にね何でもなかったし、我々が勝手に老子って呼んでるだけでね、あの、ね、貧乏だし。病気がちだし、ね、しょっちゅう寝込んでばっかりしたし、あの、ね、ボロボロの、やっぱり貧乏生活をしてきた人は根性違ってて、ちょっとあの本当にボロボロのあれをいつまでも修理しながら来ているっていうね、そういう人で、だけども底抜けに明るくて。底抜けの明るさって何かというと、あ、この試合に最後に勝ち戦に持ち込めるっていう人なのね。で、でね、で結局この内丸老師がそうなのかって言ったら、話は簡単で、内丸老師もこの第四図の中で絶望しきった人だったんですよ、ね、だからこのどういうことかというと、まとめていくと、我々が14歳の時に初めて子供時代、子供という夢から覚めて、この現実の世界を初めて見るわけね。でその時にそこで見えるのは、それは当然周りの大人からが解釈した世界しか見えなくて、それは第四図の世界なんですよ。我々が教え込まれるのはね。でこの第四図っていうのは世間が我々に教えた世界のあり方なのね。わかります？で、で学校の先生もこの通りに教えるわけ。岡君、一生懸命勉強しなさいよ。勉強したらほらこういういいものが待ってるよってね。勉強しなかったらこういう悪いものにね追いつかれるよ。それしか教えてないじゃないですか。でしょ？でこれそれが学校の先生が会社のボスになっていくわけね。両親だったり。ね、だからあとはもう本当に。こっちを追いかけてこれから逃げるって生き方以外は何できないんですよ、ね、でその時に あそうか、そういう世界なのか、じゃあ私も一生懸命頑張ってこの、ね、これを追いかけていこうっていう素直になる人はもう第五図関係ないよね。何必要ないじゃないですか。だってその人たちにとって幸せってのはここにあるんだから、ここにあるんだからでしょ。これじゃあここへどうやって行ったらいいの。一生懸命勉強して、一生懸命お金儲けして、一生懸命婚活してね、そういうすればいいだけの話じゃないですか。で一生懸命でこれを避けるためになんとか健康療ね、健康法をやって、病院行って検査してね、いろいろやってね、でそれが人生の全てになるわけですよ。 だってこの世界のビジネスったら全部この2つによって成り立ってるじゃないですか。ですよね。今旅行関係し、ね、ものすごいビジネスだけど、まあ、全部これですよ ね。で医療ったらもうこれも全部これじゃないですか。国家どうやって逃げるかっていうね話で、だから世間というのはまさにこれで動いてる。だからじゃあ私もそういうふうに生きていこうって、まあ普通の人は当然思うわけね。だけども我々14歳なんですよ。今14歳なの。新鮮な目でこの大人たちが、我々の大人たちが教えてくれた世間のあり方を見たときに、ちょっとでも頭の回転する14歳だったらもう分かるはずなんですよ。これ負け癖じゃないってことがね、分かんなかったらちょっと頭の回転ちょっと鈍かったのかもしれないってつまり何でも初めての時は、例えば外国なんか特にそうだけども、その外国に初めて行った時ものすごい新鮮で、なんか初めて分かるじゃないですか。初めてだから何も分かんないんだけども、だけどものすごく分かるのね。私にとってアメリカっていうのは、最初に1988年かな、ロサンゼルス空港に降りた時の、あの、何なんだこの国はと思ったのあのインドはスリランカからチェンナイに渡って、チェンナイに降りて、何なのこの国はと思ったんだけど、まあ何でもその最初に入った時に大体見通せるはず。でどういうことかというと、これいかにもね幸福がありそうに見えてね、これをとにかく追いかけていく、ね、でもこういうような生き方そのものがどこをどう考えたって苦しみから逃れられないよねっていう、そういう見通し。でも普通は、まあ、そんなこと考えたらしょうがないじゃないってね、しょうがないじゃないって言って、まあで一生懸命この、ね、幸福を目指して、中学生だったら一生懸命勉強して、ね、会社に入ったら一生懸命働いて、結婚したなら一生懸命家庭を作って、で一生懸命やって、そういう生き方ですよね。だけどその時にね、もしかしたらこれ全部嘘じゃないのっていうね、ことが分かってるのはどういうことかっていうと、もう最初からダイゴズが本当は分かってるっていう話なんですよ。でダイゴズが最初から分かってるから、この第四図的な世界観を押し付けられた時に乗れないのよ。乗れない。私は乗れなかった人間なの。いきなりしらけちゃった人間なんですよ。これ下手に乗ったら最初は勝てるかもしれないけど、最終的に負け戦になることはもう、これは別に普通に考えただけで結論は出るわけで、だから でその時にじゃあ最初に勝てたらいいじゃない、最初にいろいろ楽しい思いしてることあるからね、そんな先のことなんか考える必要ないよっていうふうに当然なる人も当然っていうかその方が多いでしょうけど、でもなんか私は全然乗れなかった人間なんですよ。そうじゃなくて最後に負け戦になるんではなくて最後に勝ち戦になる生き方をしたくて、そしてそれはあるっていう確信だけはあったのね。でだけど当然そんなのは高校の先生も大学の先生も教えてくれなくて、そうですよね無理ですよそんなことは。で普通の仏教のお坊さんも教えてくれなくて、でも幸いなことに例外的な仏教のお坊さんがいて、でその人が一人がもちろん内山幸四郎氏だった、ね、でさっきそこどけながる人が内山幸四郎氏って言いましたけども、もう一人がもちろんパオセアと思ってね。でパオセアはもちろんねこの第五図って考え方はしないですよ、テラバの長老ですから。だけどあの方は瞑想メソッドを知ってる人で、で実際もされていて、でそしてそのある瞑想によって入る場所は知ってる方で、でその場所をどう解釈するかっていうところで、まあ大仏的な解釈は取らない人ですけれども、その場所は知ってる人なんですよ。確実に。だからある意味ここにいる人とも言える、まあ、これは一体ちょっとセアドが賛成されるかどうか分かんないんですけども、ちょっとこれは非常に微妙なところでね、だから私絶対こんなことは本人には言わないですけどねあのだけどもだから私にとって内山幸四郎氏からこの考え方とパオセドからその具体的な入り方とですね教わって、でそれがあって、でこれをることができたらもうそれでいいんですけども、でね、で今私がこういう四図五図って、ね、話をしてて、でいろんな人が今私にアプローチしてくるんだけども、なんていうかな、こういうので知的な遊びとして遊びって言っちゃ失礼だけども、知的 なんかディスカッション的にやりたい人は普通私のとこ来ないんですよ、別な人のとこ行ってねあの私のところに来る人はもう大体これを本当にシリアスに取ってる人ばかりですね。でその人たちの特徴っていうのも全部決まってて、四図に対するとてつもない絶望ですね。でこれは多分なんていうかな、その人たちがなんか社会不適合者とかじゃないんですよ、そうじゃない、普通に学校行って普通に会社で働いて普通に結婚して子供いて、世間から見たら普通の生活してて、だけどもとてつもない絶望感を抱いて生きている。そしてそれは同時にこうじゃないことが本当の真実なんだってことを薄々と知ってるけども、でもそれはあくまでも薄々となんですよ、薄々と。だから確信が持てない、ね、だけどもこのことを薄々と感じているけども、第五図の方ね、だけど薄々とだから八戒と言葉では説明できない。だけども第四図しかないっていう説明する人に対してはこれは違うっていう感覚はあるのね。ですか。はい、それで 宗教なんですよ。仏教とかキリスト教とか、そしてヨガもですよ、ね、ヨガは宗教じゃないんで、もう言わせないですよ、そんなことは、そんなバカなことは、そんなインチキ言わないでください。ヨガの歴史見ればもう明らかに宗教じゃないですか。本当に体操にしたのは20世紀のアメリカ人だけですよ、そんなものは。ねえ、もうかけねなしの宗教ですよ、ヨガもね、インドの歴史を見れば。はい、でそれで、宗教って何ですか。私の宗教の定義ってものすごく単純で、大仏を真実とする考え方ですね。で、大仏を真実とするってことに仏教も全部寄ってるし、キリスト教も全部寄ってるし、ヨーガも全部寄っている。で、ヨーガも最終的にはこの大仏を、自覚するための一つのシステムですね。でこれバタバタバタバタインチキ言ってるわけじゃないですよ。アシタンガちゃんと 見てください。いや、8つの階段をね、あれ 何登ってるんですか、ね、最終的に8番目のサマーディでしょ。サマーディって何ですか。大仏の自覚じゃないですか。ね、でその大仏の自覚に行くためにどうしたらいいの。まず体を整えて、体の前にまず生活をね整える。やってはいけないことをやらなきゃいけないことやって、で体を整えて呼吸整えて、それから瞑想を入っていってね、ディアナの果てにサマーディに入っていくってことですね。それによって成り立ってんだから、だってアシュタンガっていう、ね、8つの階段を言う以上、ヨガ宗教だなんてそんなこと言えるわけないじゃないですか、ね、だから当然あのヨガ対あ、ね、宗教だなって言いたい人たちはアシュタンガ的な要素を隠しちゃいますよね。だけどもちょっと勉強したらみんなそうなってんだから、ヨガ伝統的に見たらそうならざるを得ない。で仏教もそうで、キリスト教ももちろんそうで、で ですよね。だからこの第五図が本当でなかったら、ヨガも成り立たないし、座禅も成り立たないし、瞑想も成り立たない、そういう話になってきます。いいですかね。だから、つまりそこまでいかない限り、ヨガを理解することもキリスト教を理解することも、仏教を理解することもできない。ところが非常に不思議なものがあって、第四図のしか世界はないと、そういう世界観に立ちながら、なおかつヨガを教える人たちっていうのもいるわけね。仏教をやる人たちも当然いるし、まあ多分キリスト教も多分いるんでしょうけども、そうするともうあらゆる矛盾が出てきてしまう。例えばヨガだったらば、そうするともうヨガの古典はまず読めないんですよ。なぜかというと、ヨガの古典、ヨガスートラとかね、そういうのはもう第五図のことしか書いてないから。心を死滅させて、 心を死滅させるのがね、止めて滅するのがヨガの目的です。何ですかそれ、あの四祖から五世飛ぶことがヨガの目的ですってなるわけでですよね。でそうすると、ヨガを第五図から解説することができなくて、当然ヨガの古典を読むことが全然できなくて、でそれでなんとか四図の中だけで切りつけようとするから、なんかわけのわかんない理論になってきちゃって、全然ヨガの本当のに基づかないですね。で仏教だってもうみんなそんなもんで、なんかわけわかんないままのなって、でもそこが本当に納得いくかいかないかですね。曹洞宗シカンタさん、シカンタさんが成り立つのはなぜかって言ったら第五次だからに決まっててだからそこがピンとこないままに士官ただするってことは当然ありえないんだけども、なんていうかな、この四図に対して本当の絶望していないから第五図がピンとこなくて、第五図がピンとこないから士官多座に全然自信が持てなくて、でも自信が持てないったって、でもそれがそんなにそう大した問題じゃなくてって言って、まあなんかわけわかんないことになるってね、なるですよ、ね、はい。だから結論はどうなっていくのか、今日はねちょっと14歳のことを話をして、今から振り返るともう我々は14歳の時分かってたはずなのね。世間の大人が示してくる世界っていうのはこうなってるよ、つまり世界っていうのは第四図なんだよっていう、あれが間違いだったってことは直感的に分かったはずなんですよ。だから14歳の私らの弱さっていうのは第五図を正確には示すことができなかったってことね。我々は直感的に第四図は世界というのは第四図にはなっていないってことは分かってた。だから世界というのは第四図になってるからそれに従えっていう、悟りには乗れなかったんです。まあ乗った人もいるけど、私は乗れなかった人間だからで何度かそうじゃない、この第四世界というのは第四図じゃないんだよってことを証明するために私はその後ずっと人生を それだけの目的のためにやってきた人間で、だから当然さっきも言ったようにヨガを教えてる人の中に第四図しか信じてない人が紛れ込むのもしょうがなくて、だって第四図しかないっていうの方が圧倒的に多いから、その人たちがヨガを教えたり仏教の坊さんだったりキリスト教の神父さんだったりとか、もういくらでもありえるんですよ。当然ね、当然そうですよね。それで私らはさざ苦しむ、さざ苦しむ、違うっていうことを言うためにね、違うっていうことをもう直感的に感じているからですね。ですか。ね。で、つまり、この14歳の時我々は世間の大人が指し示してくる世界というのは第四図なんだよっていうのには全然納得いかなくて、そうじゃないんだよ、それは違うんだよ、本当のあり方はそうじゃないんだよ、だけどその本当のあり方を示すことができなくて、 で、なんとかそれを示そうと思ってやってきて、だけども私らの私みたいに宗教の世界に入ったらは本当のあり方がすぐ示せると思ってめちゃめちゃ考え甘いんだけどもめちゃくちゃ考え甘い。それはヨガやればすぐ大五図を示せると思うのと同じで、それは無理なんですよ。なぜヨガの先生の中にはお大四図しかないっていう人の方が多いに決まってるから、仏教の方も同じでね、ですね。でそうなるとどうなるかっていうと、我々はニートにならざるを得ないのね。まあニートっていろんな意味があるでしょうけども、要するに無所属ですね。なぜ？つまりこの世間っていうのは第四図しかないと思ってる人が大部分で、そしてそれはヨガの世界だろうが宗教の世界でも同じで、で我々にとって大事なのはヨガの先生になることでも宗教のお坊さんとか神父さんになることが目的でもなくて、大五図ってことを本当に実感して大五図は一体何かを知るために宗教に入ったのに、宗教の世界に入っても教団の中に入ってもそうじゃないことの方が圧倒的に多いんですよ。それがね、まあいくらなんで私はいくら甘かったと思いますよ。だけどもまあ戦略としては間違ってなかった。なぜ、この第五図っていうのは確かに宗教の世界にはあるから、あるから宗教のほとんどの人は分かってくれなくても、だからまあ宗教の伝統の中に入ってなんとか時間稼ぎをしながら、まあこの中で第五図が分かってる人が誰かいるんじゃないかってね、っていうふうになって、まあそういう人に奇跡的に私は何人かに出会うことができてね。だけどもその途中で、完全にニートっていうか無所属ですね。なぜ？第四図、世界は第四図しかないっていう組織しかないんだったらば、その組織に所属するわけにはいかないから、その組織に所属するぐらいだったらば、そういう世界観を受け入れるぐらいだったらば、もうあっさりと無所属でいた方がいいんですよ。あっさりニートでいた方がいいんですよ。でも私がそれできたのはなぜかって言ったらば、やっぱこれ間違ってると思ってたからね。私間違ったことすると全然やる気が出ない人間なので、まあでそれでやっていくと、無所属だからなんか色がつかないから、でその代わり何の生活の保障もなくなって、非常に生活はピンチの連続になるけども、まあ男一人ぐらいどうにかなるし、親は親でちゃんとやってたんで、まあなんとかね大丈夫なんですけども、そうやっていくうちに、やっぱり宗教の伝統の中には、痩せても枯れても宗教の伝統では何かやっぱりすごいものはやっぱり混ざっていて、でこの第五図ってことを明確に、概念として理論として示してくれた内室氏と、その具体的なあり方を、具体的な方法を教えてくださったパオ聖堂の2人の力で、私はなんとかこれをね理解たどり着けた、でそういう話なんですよ。で今日でずっと私がほとんど無所属、ほとんどニートみたいな感じでずっとやってきて、だからは私は筋金入りの無所属で、筋金入りのニートで、そこらのあれじゃないんですよ。で今 私が何をやろうとしてるかっていうと、もうサンガを作ろうっていうことをね今やってて、まあ今少しずつできてるけども、それなぜやってるかっていうと、無所属はやっぱりつらいのね。一人ってやっぱつらいんですよ。でもまあつらさに耐えなきゃいけない時もあったから、それも耐えたけども、やっぱつらいんですよ。でも間違ったところに所属するぐらいだったら所属しない方がいいのね。わかりますよね。でも正しいところに所属するんだったら、それが一番楽じゃないですか。ね。だから私はどういうことかっていうと、14歳の時に思ったのは、間違った場所に所属したくなかったのね。だからずっとなんかほとんど無所属みたいな感じで生きてきたけども、ようやく本当に所属すべき場所が見つかった。もちろんダイゴスだけどもね。で、今私が本当にしたいのは、ダイゴスを本当に生きる人たちの集まりですね。第四像をどうしても受け入れられなかった人、ね、それは全く受け入れられなかった人から、表面的には受け入れて普通にサラリーマンやってる、普通に主婦をやってる、普通に学生やってる、ね、もう退職した人もいるでしょうけども、普通に、ね、学校の先生やっているだけども、でもこれ本当じゃないよねって分かっている。でも本当のがはっきりと言えなかった、そういう人たちに、ほらこれじゃないの、あなたが求めていたのは、ここだったらあなた本当に心から所属できるでしょっていうね、そういう話なんですよ、ね、だからなんとかね、一方案って、まあ吹けば飛ぶようなあれで、一方案ってのは今建物としては登記してるのはここだけで、今一応ここは私が所有者だからあれなんだけども、だからまあ今全国に四方八方案っていうね場所があって東京の目黒不動もその一つでね、一月に一回、今度の土曜日ね、行ったりして、毎月一回だけ目黒不動の書院でね、瞑想とヨガの会、土曜日はヨガ、日曜日は瞑想ね、瞑想&ヨガですね、やってる。まあいろいろ広がって、ね、いるけども、まあハードは全然大したことないんだけども、まあソフトはね、本当に今本も出すことができたし、これもポッドキャストとして流れしているし、ね、まあ今日本全国場所をお借りしてね、いろいろ皆さんと活動してるし、日本だけじゃなくね、インドでも北インド南インドね2つでやってるしね、そうなって、でそういう皆さんが本当に所属できる場所、皆さんの苦しみっていうのはそれぞれヨーガとか宗教の世界に入ってすら、あるいは普通に世間で生きてる人はなおさらですね、世間で生きてる人はなおさらだけど、宗教の世界に、ヨガの世界に、仏教の世界に入って、キリスト教の世界に入ってすら、なおかつ第四図に圧倒されちゃってるんですよ、宗教ですらね。そうなんですよ。だけど第四図に圧倒されていたら、宗教の経典読めないはずなんだけども。で、第五図が分かったら圧倒的強みってのはどういうことかっていうと、経典が読めるんですよ。経典読んで納得できるんですよ。これすごい自信になりますよ。なぜみんな宗教者は自信ないんですか。経典納得いってないからじゃないですか。生阿弥陀仏って言って救われるなんて言ったって全然実感ないじゃないですか。でも第五図が分かったら本当に実感できますよ。なぜ南無阿弥陀仏って第五図になることなんだからね。はい、そういうことで、だから ね、14歳の時にどうしてもライオンズが全てだっていう世間の考え方に受け入れられないで、ずっと無所属を貫いてきた人たち、まあ、表面的にはどっかにいろいろ所属しただろうけどね、私だっていろんな高校も行ったし大学も行ったし、いろんな教団にも入ったし私も2つの伝統教団に入っちゃったしねだからまあ所属しまくってた人間なんだけども、ほとんど無所属、中身は無所属だったんだけども、でもようやく本当に所属できるものがあって、であとはもうちょっとね、その所属をきちんとしたいな、もう内的な所属の場所と外的な所属の場所ね、当然2つあって、で私は外的な所属の場所にいろいろ所属してたんだけど、高校とか大学とかなんとか教団とかねだけど内的にはあまり所属してなかったんだけども、今ようやく内的に所属する場所ができて、であと外的に所属する場所が、まあ、一応今一般の建物っていうねこれしかないんだけども、でもこれをねもうちょっとなんとかしていきたいなと思って、あとまあ組織的なねこともですね、それでみんなが自分は本当に所属する場所ができた、所属って何ですか、ブッダンサラナンガッチャーミーですね、どこに、サラナンっていうのは避難所ですね、何に避難所を見出すのか、だから所属っていうのはどこに本当の避難所を見出すのか、それはもう内的に言えば抽象的に言えば第五図なんだけども、でもそれをもうちょっと具体的な形にしていきたいなと思っています、ね、その活動が多分今年の、大きな活動の一つになっていくかなと思います。ですかね、はい、でそれにはねやっぱり、今日ずっと強調してきたのは第四図に対する絶望感がないと何も始まらない。なぜだ、ね、第四図はやっぱり負け戦になるからっていうことですね。で負け戦やる意味ないですよ、ね、ここへ行けば最終的に勝ち戦の生き方があるから、そしてそれが本当のなんていうかな なりますね。はい、じゃあね、そこまでにしますね、この間健全林母神にお会いしていろいろお話聞いて、まあその話はあんまりする必要もないけども、まあちょこっとだけしとくとね、その際健全林母神ね、あそこの一番右の人ですね、私のチベットの、まあ、グルといえばグルですね、まあなんていうかな、この人なんか化け物っていうのはいい意味でですよ。化け物ってのはどういうことかというと、自分が理解できないなんかすごいものをその内側に抱えてるっていうのはいい意味でですよ。っていう人ってそんなにいないんだけれども、大体もう分かりすぎりゃ分かっちゃう。分かりすぎりゃ分かっちゃう人がほとんどなんだけど、ちょっと計り知れないってね。インメジャラブル、そっか、仏教だと無量って測ることができないってね、インメジャラブルっていう言い方して、でそれは測りねのを超えちゃうって意味もあるけども、どういう測りを、で長さだったらセンチであるし、温度だったらばね、気温で測れるけども、でもこれはどう測っていいのか分かんないものってあるじゃないですか。これは気温でもないし、湿度でもないし、長さでもないし、重さでもなかったら、 どう測るんですか。重さだったら体重計で測ればいいけどね。それがインメジャラブルの意味ですけども、そういうものを抱えてる宗教者ってそんなに多くなくて、だけどもケンゼリンボッチェってのはその一人でね、非常に魅力的な人で、まあまあいいや、そこの話してる、ちょっとそれがポイントじゃなくて、ケンゼリンボッチェからこの間、だからまあそういう、どういうリンボッチェといきさつがあるかはもういいと思うし、まあディアパークっていうね、まあ、私が毎年行ってるのが、リンボチェ そのお寺だったってことですね。でこの間、まあ、日本にいらしててティーチングがあって、そこであったのが2つですね。リンボチェがまずね、非常にマインドフルネス運動を批判してました。でその批判の文脈っていうのがまさに私がこの初めにね書いたように全く同じ理由ですね。要するにマインドフルネス、今のマインドフルネス運動が、その仏教、マインドフルネスが仏教であることを隠しているっていうことですね。でそうすることによって、仏教をね破壊するんだって、言ってて、でその破壊っていうのは、文化大革命当時の、仏教の破壊以上のものなんだっていうことを言われて、これは私が言ったってあんまり実感ないでしょうけども、チベットのリンボチェが言われるとあまりにも実感ありすぎちゃって、ちょっと今日腰抜かしたんだけども、文化大革命でね、中国の本土でもたくさんのお寺が焼かれて、経典が燃やされて、お坊さんたちが減俗させられて、でみんなお坊さんたちは台湾に逃げてきてね、でそれがもうそのまますごいあれだったから、もう毛沢東はもういつも中国もチベットまで行かせてね、でチベットで同じことして、とてつもない数のチベットのお坊さんたちが殺されたり、で虐待を受けたり追い出されたり、ね、破壊されて、でまあその余波でもちろん誰もがもちろんこっち側に逃げてきて、でまあ仏教破壊されたといえばされたんだけども、そんなやわなもんじゃなくて、今中国仏教すごいことになってるんですよ私もそろそろ大陸行かなきゃいけないかなと実は思ってるんですけどねでチベット仏教はもう完全に復活しましたしねだから、でもまあそれひどい目にあったというのはその通りで、破壊活動がね、でその破壊よりかこのマインドフルネスによる破壊の方がすごいんじゃないかと誰が言うか、チベットのラマが言うわけでねそれなぜかっていうと、そのマインドフルネスっていうものから を利用してその仏教的要素を捨てちゃうから、でそうすることによってなんか人々が仏教を失うし、マインドフルネス要するに花だけちょん切っちゃって花が生まれてくる土壌を捨てちゃうから、これはもう無理でしょ、ね、畑からなんか作物は一つ取ったけども畑そのまま破壊しちゃったらもうその次から取れないじゃないですか、畑はね。だから一番大事な畑なのに、土なのに、今年ちょっと失敗しようが関係ないんですよ。土さえちゃんとしてれば毎年毎年産んでいくからですね。でもマインドフルネス運動っていうのはそういうもんなんじゃないかっていう批判があったんで、リンボチェ、まあ、それはそうなんだけど、この私のね新しい本でそのあたりは徹底的に批判して、そして日本のジャパニーズマインドフルネスはそうやってワンステップファーザーっていうね、アドバンスとワンステップファーザー、一歩決定的な一歩を踏み出したからね、私のこの本と一緒に、だからどうぞ日本のマインドフルネスは心配しないでくださいってね、ちゃんと言っておきましたから。それと、これはもうちょっと複雑なんだ、もうちょっとやめなきゃいけないけど、バージュラヤーナね、密教ですね、金剛杖ですねにおいては、ずっとまあそれの入門的なことを話されてたんだけども、そのポイントはユニオン・オブ・アピアランス・アンド・エンプティネスっていうことを繰り返し繰り返し言われるのね。 これ何？第6図のことです。エンプティネスは第5図、アピランスは第4図。つまり我々の本質が第5図だと分かった人間がこの後もう一回形の世界を生きるわけね。それが第6図ってことですよ。第5図は形ないです。第4図は形だけでしょ。第5図は形ないです。で、私の本来は形がないってことが分かった人間がもう一回形の世界を生きる、それが第6図ね。だから第6図を生きることがバージュラヤーナなんですよ。一般との違いは、バーチャルライナーはものすごい複雑なメソッドを使うので、いや聞いてもちょっと めまいがするぐらい複雑なことを、まあ、ちらっとだけ言われたんだけど、もうグルグルヨーカでなんかすごいことを、ね、やってて、一般は非常に単純に吸って吐いてとか微細な感覚を感じるとかね。だから今まではシンプルなプラクティに対してシンプルなフィロソフィーしかなくて、複雑なハイリーソフィスケーティドフィロソフィーに対してハイリーソフィスケーティドメソッドみたいな対応してたわけね。でもこの対応の仕方がちょっとやっぱりいろいろ問題あるんじゃないのってね。で、私はこの非常に単純なプラクティスですね、呼吸を見るとかね、そこにもうすでにハイリーソフィスケーティドフィロソフィーを入れるべきなんじゃない。じゃないと呼吸を見るっていうこと自体が理解できないし、呼吸を見るってことが実践できない。そして私らが一方で今やってるのはそういうことなんですよ。プラクティスはものすごいシンプルにしてる。だけども それの説明する、フィロソフィーはもうバージュラヤーナと全く同じですね。そこが私らとバージュラヤーナの違いであり、私らと普通のマインドフルネスの違いですね。ですから普通のマインドフルネスとはプラクティスの面では同じね、シンプルで、だけどフィロソフィーが全く違う。バージュラヤーナとは、フィロソフィーは全く同じですね。だけどもプラクティスが違う。バージュラヤーナの人はものすごく複雑なことをやる、私らはシンプルなことをやるってね、そういう違いになってます。そのあたりどうなのかっていうことはちょっとリンポチとちょっとね、またこれまた高野山で2週間話し合わなきゃいけないんだけど、あの人も忙しくて多分無理じゃないかなと思うけど、まあ、これをね話し合ったらめちゃくちゃ面白い対談もになるんだけど、サンガさんは乗り気なんだけど、ちょっとねちょっと無理かなと思いますけどね。まあこうご期待ですね。こちらがイエスって言えばすぐにでもできると思うけど、はい、じゃあそこまでにします。はい、だんだんとね、年始めなので、今年やろうとしていることをね、今少しずつ言ってます。はい、じゃあ、菩薩の誓いですよ。
春情無変性願堂仏道無常性願行衆生無変性願道煩悩無尽性願断法門無量性無量 願学仏道無上正